各派代表質問。池田未来の会、所属議員、中田正則、森谷博道、坂上昌栄、下迫明。一人一人の市民の声を聞きながら、市民に寄り添い姿勢を推進していく。発言者、森谷博道議員。問い、障害者の雇用機会拡大の取り組みについて、障害者が地域で暮らし、地域の一員として共に生きる社会の構築は重要。就労機会の確保や雇用機会を拡大する取り組みを伺う。答え、障害者の就労に向けた準備や就職活動の支援、職場定着の支援など、一貫した就労支援が行えるよう、関係機関と連携するとともに、障害福祉サービスにおける就労移行支援、就労定着支援サービスを提供することにより、障害者の雇用機会の拡大に努めている。問い、公共施設の設備更新について、脱炭素社会の実現を目指す本旨として、公共施設の設備更新について伺う。答え、公共施設の設備更新を実施する場合は、LED 照明等の省エネ性能の高い機器の導入を進めていくとともに、施設を新設・改築する場合は、太陽光パネルの設置や蓄電システムの導入等、建物のゼブ化、ゼブはアルファベット大文字、ZEB、ゼブ化も含めて検討していく。問い、引きこもり相談窓口について。引きこもり相談窓口の開設について、どのように運営していく方針か見解を伺う。答え、専門的・継続的な支援を実施するため、社会福祉協議会に引きこもり相談窓口を開設。問い、稲川花火大会の開催について。令和7年度の花火大会は中止。今後は隔年開催となる。市民も夏の風物詩として楽しみにしているが、今後の見通しを問う。答え、開催費用の高騰により、隔年開催と決定した。共催市である川西市と財政状況を勘案し、様々な視点から開催に向けて協議していく。問い、人づくりをどのように行っていくのか。持続可能なまちづくりを共に形成していくために、最も大切といえる人づくりをどのように行っていくのか、方針を伺う。答え、職員が市民をはじめとする多様な主体とつながり、地域の課題などの情報を共有し、それぞれの得意分野を活かしながらその輪を広げる役割を果たす必要があるものと考えている。問い、生きる力を育むために必要な教育方法とは。学校教育において時代に合った多くの改革があるが、新しいものを取り入れつつも決して変化させてはならない不益と流行とは。答え、学校教育の本質は人と人とが関わり、人を育てることである。技術の活用は大事であるが、機械や AI が知識を教えるものではなく、人と人とが関わり合いながら寄り添い、良い方向へ導くことの積み重ねがその本質と考える。それを追求していく上で、しっかりと不益と流行を見極めることが重要である。子どもたちの実感を伴う体験的な学び、また他者と関わり、互いを高め合う共同的な学びを大切にしつつ、時代の変化に柔軟に対応し、時代を超えて変わらない価値あるものを大切にして、子どもたちが豊かに育つ教育の実践を進めていく。日本共産党、所属議員、山本武、藤原道子。 諦めではなく市民に希望を示す姿勢へ。発言者、山本武議員。問い、学校給食無償継続を。2025年度上半期も無償化を継続するとのことだが、さらなる継続を。国にもその制度化を求めていくべき。答え、物価高騰が続く中、子育て世代の負担軽減に資する施策と認識。さらなる継続は財政状況を見て検討。石破首相からも、令和8年度以降、できる限り早期の制度化を目指したいとの表明があり、国にも要望していく。問い、危険な万博招待事業を中止せよ。万博会場の危険性は以前にも増して高まっている。吹田市、片野市などにも倣って、子どもたちの招待事業への不参加を決断すべき。答え、各学校が希望した日程、交通手段で校外学習として実施、最新情報を学校へ周知していく。問い、国保料等の負担軽減を。全国一高いと言われる大阪府の国保料、介護保険料、後期高齢者保険料の引き下げを府に求めると同時に、市独自の軽減策を講じるべき。答え、年々保険料が上昇傾向であることは認識している。低所得者には公費を投じて保険料の軽減を実施している。国保料は府の統一保険料であるため、市独自の軽減はできない。問い、高齢者の補聴器購入に補助すべき。高齢者の社交性を確保し、認知症予防に効果がある加齢性難聴用補聴器購入に補助すべき。答え、助成を行っている自治体はあるが、まずは国がすべきことであり、池田市ではしない。問い、小中一貫校の総括を。学力向上、いじめ不登校の克服を掲げた小中一貫校細郷学園が開校10年を迎える。市教育委員会から独立した公正公平な場で総括すべき。答え、学校教育自己診断アンケートや市教育委員会活動点検評価委員会の場で調査・検討する。問い、呉羽音楽堂の使用料引き下げを。市施設の使用料が高い。リニューアルする呉羽音楽堂から大幅値下げに踏み出すべき。答え、呉羽音楽堂はリニューアルを機に見直し検討する。問い、諦めを解くのではなく希望を語る姿勢を。市は国の人口推計などをもとに少子高齢化、人口減、ひいては税収減となると諦めを解いてきたが、子育て施策等の充実で人口増、税収増を図るべき。学校給食無償化や35人学級、小学校の実施など、池田市をはじめとした地方自治体の先進的な施策で、国をも動かしてきたことも確信にして、市民に希望を語るべき。答え、各分野で時代を見据えた施策を展開してきた。今後も各施策を通して希望を示したい。自由民主党、所属議員小林義則、浜地慎一郎、松本幸次郎、未来に希望が持てる安全安心な街づくりの推進を。発言者、小林義則議員。問い、池田駅前再整備、小見線跡地活用について。池田駅前空間の再整備やコミュニティセンター跡地の有効活用について、どのように考えているのか見解を問う。答え、池田駅前については、本市の玄関口として、 市内の交通結節点としての機能は維持しつつ、市民や来街者の交流が生まれるような快適に滞在することができる駅前空間を目指している。コミュニティセンター跡地の有効活用については、将来的な公共施設再編の用地としての可能性も考え、広場整備などを検討している。問い、子ども誰でも通園制度の施行実施について、施行の市は試みる。試行的に事業を実施するということだが、どこの施設でどのような内容で実施する予定であるのか問う。答え、複数の民間保育施設における実施意向を確認している。一時的な利用や定期的な利用、保育所等の空き定員を活用する方法など、様々な方法があり、事業実施施設の実情に応じて実施できるよう調整していく。問い、自主防災組織への補助と防災士資格取得補助。自主防災組織への支援として、資機材の購入補助と防災士資格取得への一部補助を行うということだが、具体的補助内容と継続的に補助を考えているのか見解を問う。答え、資機材の購入補助については、世帯ごとに補助額を定め、各自主防災組織が必要とする資機材の購入に充ててもらうことにしている。補助の実施により、共助の推進と地域防災力の向上につなげていく。防災士資格取得助成については、資格取得にかかる費用の2分の1を助成するというもの。継続的補助については、今後の執行状況を踏まえ検討していく。問い、道路補修再整備のスピードアップについて、道路の補修再整備が追いついていないと感じる。スピードアップを図る必要があると考えるが見解を問う。答え、老朽化した道路施設の増加に対して補修や再整備のスピードアップを図るため、国の交付金や地方債等を活用し、財源を確保しつつ、効率的に再整備を行い、安全で安心な道路空間の確保に努めていきたい。問い、中学校クラブ活動の地域移行について、令和10年度内の地域移行を考えているようだが、受け皿となる地域クラブの育成・充実がなければ地域移行をすることはできないと考える。地域クラブの現状を問う。答え、現在は実施種目をスポーツに絞っており、バスケットボール、バレーボール、剣道、卓球、ダンス、柔道、バドミントン、ハンドボール、サッカーの9種目が運営されており、文化系の実施はない状況。令和7年度にはクラブ数を大きく増やす想定をしている。令和10年度の地域移行に向けて、文化系のクラブを含め、多様な種目が実施できるように呼びかけていく。未来育むプロジェクト。所属議員、倉田明、名村健次郎、園部恵子。市民と力を合わせて共同し、未来に希望を育む池田市の実現へ。発言者、園部恵子議員。問い、市長の自己評価、達成未達成事項について。市長としてのこれまでの3年半を振り返り、達成未達成等の自己評価を問う。答え、多様な主体との共同したまちづくりの推進や、誰もが自分らしく生きられる社会実現への取り組み、給食費無償化等の子育て支援には成果を得たが、安定した財政基盤の確立には課題が残り、事業の見直しが必要だと考えている。問い、学校給食費無償化の不平等の是正について、私立・国立校に通う方、不 登校の方、アレルギーで給食を食べられない方には、給食費無償化の支援は届かず、著しく不平等な状況であり、是正が必要だが、見解を問う。答え、指摘の通り、給食を喫食できない児童・生徒への対応については、課題があると認識している。文部科学省を中心に、無償化の議論が本格化しており、国の情勢を注視していく。問い、引きこもり相談窓口開設について、引きこもり相談窓口が明確に設けられることを評価する。市の福祉生活相談窓口との連携や人員拡充、相談体制について問う。答え、池田市の福祉生活相談窓口と社会福祉協議会に新設する引きこもり相談窓口は、各種関係機関を含め、定期的に支援調整会議等を開催しながら連携していく。社会福祉協議会で必要な人員を確保し、引きこもり状態にある本人や家族等に専門的、継続的な支援を実施する。問い、仮称未来の学校づくり推進計画について、未来の学校づくり審議会の設置において、子どもの意見を聞くために子ども委員を設けるか、子どもの意見聴取について問う。答え、審議会では対極的で高度な議論が行われると予想され、子ども委員を設ける予定はないが、施設整備の検討において、実際に学校で学ぶ子どもの意見は非常に重要と考え、今年度に私立学校の全児童・生徒に対しアンケート調査を実施し、約3000件の回答を得た。子どもの意見も聴取しながら、整備内容の検討をしていきたい。問い、コミュニティスクールについて、令和7年度にコミュニティスクールになる学校と今後のスケジュールを問う。答え、令和7年度は北手島学園の3校を予定しており、残る池田学園、渋谷学園については、令和8年度以降、可能な限り早くコミュニティスクールにしたいと考えている。問い、部活動地域移行の方針について、部活動地域移行に関して大切にしていきたい方針を問う。答え、一つに通っている中学校に関わらず、文化・スポーツ活動ができる環境を保障し、大人になっても種目を続けられるよう目指していく。二つに、誰かの熱意やボランティア精神に依存しない運営体系を確立し、安全・安心に専門指導を提供できる持続可能な活動を目指していく。大阪維新の会池田。所属議員、笹村百合子、三宅正樹、阿黒義男、古川博則、沖本淳子。選択と集中、生産性向上を目指すインバウンド対策に注力を。発言者、古川博則議員。問い、商店街の活性化に関する取り組みについて。商店街の支援や中心市街地のさらなる活性化には集客が肝心。年間90万人、うち3分の1がインバウンドと言われる来訪者があるカップヌードルミュージアム大阪池田が商店街の近くにあるが、当該施設以外をスルーする来訪者が多いと感じる。観光案内掲示板の改修の際には、さつき山動物園への動線を意識し、英語の案内も加えていただきたいと考えるが、見解を問う。答え、市内14カ所の観光案内掲示板は、さつき山動物園への動線を含めた市内周遊を目的として設置しているが、情報の更新ができていなかったため、今回改修を行うところ、 掲示板はスペースや掲載内容に制約があるため、各施設の QR コードを掲載することにより、スマートフォンにて多言語での施設内容の確認ができるよう、利便性の向上に努めていきたいと考えている。問い、インバウンド対策について。池田、石橋とも、駅前にホテルがなく、どうしても短時間滞在となるが、民泊、民宿を進めるのはどうか。市街地は宿泊客が迷惑なら、商店街を民泊化すべき。布施の商店街の世界ホテルが参考になる。既存ホテル対民泊という構図ではなく、予約システムを持つホテルが民泊業に進出するのもありと考えるが、見解を問う。答え、滞在時間の確保は商工振興につながると考える。ホテルや民泊事業者が進出したいと思える商店街となるよう、商店街が行っているインバウンド対策の取り組みを支援していく。問い、業務や事業の選択と集中について。選択と集中の観点から、休日休病診療所の歯科診療廃止に賛同する。背景と内容を伺う。また、年間の直接経費と間接経費の削減額を伺う。答え、昭和53年4月より内科、小児科、歯科の休日および年末年始の診療を実施してきたが、歯科診療は令和元年末頃から患者数が半減した一方、近年本市でも休日診療する民間歯科が増加しており、令和7年3月31日をもって終了する。直接経費は年間約630万円。間接経費は医療機器の更新費用や診療報酬事務のオンライン化の費用等約2000万円が不要となる。問い、費用対効果、選択と集中、足し算と引き算。過去からやってきたことをやめる引き算には勇気がいる。ただ、環境は常に変化しているほか、少子高齢化による税収減もあり、費用対効果を考えた事業継続の必要性や、開廃をすべての部署で常に見直すことが必要。総合計画には、何をしたいかという定性計画のみがあり、懐具合がどうなのかという定量計画がない。5年後だけではなく、10年後の収益予想も公表すべき。答え、事業はその時々の時勢に応じた取り組みも必要であると考えており、毎年編成をしているが、取り組んできたものをやめるとなると、事業の効果や目的なども考慮した上で、副市長と共に判断をしている。公共施設等再整備事業計画の公表に合わせて、財政推計のお示しも必要と認識している。公明党、所属議員、多田隆一、荒木真澄、藤本正弘。 SDGs 達成への施策推進を。発言者、藤本正弘議員。問い、万博の設備等のリサイクルについて。終了後のパビリオンの廃材や設備をリニューアルするさつき山動物園、池田駅南広場、多世代交流施設、また新設の山鳩学園と古江保育所との複合施設等でリサイクルをしてはどうか。万博終了直後であることから話題性もあり、地域活性化にもつながるのでは。答え、循環型世界を目指す SDGs の観点から、本市の環境施策の推進に寄与するもの。協会からの情報を注視する。問い、男女共同参画について。日本の SDGs 達成度で2番目に達成度が低いのが、目標5、ジェンダー平等を実現しようである。 これは日本が一番取り組むべき項目であると言われている。達成のためには男女共同参画を促すことが重要では。答え、本旨としては、施策や方針の決定過程に女性が参画する機会の確保に努めて、誰もが活躍する社会を目指す。問い、引きこもり相談窓口について、このような相談窓口は、断らない包括的な相談支援となり、高く評価する。また、8050問題の対策につながると考える。そこで、電話相談による大阪府引きこもり地域支援センターとの情報共有などで連携しては、答え、当該センターとすでに協議をして、社会福祉協議会を交えた支援調整会議への参加要請や、支援者向け研修への講師派遣依頼なども検討中。今後一層密に連携協力し、支援方法について助言をいただき、引きこもり支援を推進する。問い、予防接種の費用助成の拡充について、帯状疱疹ワクチン予防接種は定期接種となるが、対象外である50歳から64歳の方への接種費用助成の市独自での実施は、健康寿命の延伸、労働損失の軽減、医療費削減につながり、費用対効果があると考えている。そこで、定期接種の対象外の方にも費用助成を市独自で実施し、また、定期接種対象の方にも、市独自の費用助成の上乗せを。答え、接種機会の確保のため、本市を含めた豊野地区において同一金額で接種できるよう調整しており、独自の助成は困難である。問い、小中学校での主権者教育について、文部科学省では小中学校向けに主権者として求められる力という資料を作成された。また、中学生においては社会科の特別活動に取り入れて、政治の仕組みについて学ぶだけでなく、この社会を支える主権者として政治的教養を身につけ、社会への参加意識を高めていくことを目指されている。本市にこういった特色ある取り組みを。答え、一部の小学校では選挙管理委員会の協力のもと、模擬選挙体験などで主権者教育を育む授業を実施している。今後も各関係部局と連携し、主権者教育の充実が図られるよう指導助言する。